今日のメッセージはエリアも落ち込んだというタイトルです。エリアというのは旧約聖書で預言者を代表する預言者でありますけれども、イエス様が新約聖書の中で山の上でこう変貌するっていう、姿が変わるっていうところがありますけれども、そこで2人の人が現れるんですけれども、モーセとエリアですから、その2人のうちの1人っていうことですから、非常に重要な人物であるっていうのが分かると思いますけれども、では、聖書の箇所を、お読みします。少し長くなりますけれども、第一列王記の19章1節から18節ですね。まあ、このところはどういうところかといいますと、この前の18章のところで大きな戦い、エリアにとって大きな戦いがありました。どういう戦いかというと、カルメル山だったと思いますが、そこでバールの預言者450人とエリアは1人ですから、450人対1人の戦いなんですけれども、そこでエリアに与えられた任務というのは、どちらが真の神かということを証明するということで、そしてエリアはじゃあお互いに祭壇を作って、そしてそこに一頭の牛をそれぞれ、そして薪も用意しておく、それで誰も火を使ってはいけない、それでじゃあどうやって火をつけるんだというと、神に祈って、そして神の力で、神がその火をつけてくれるように祈る、そして火のついた方が、火をつけた神の方が、誠の神だという、そういう勝負戦いなんですね。で、450人の、預言師たちはおそらくそれやったことないとは思うんですけれども、一生懸命こう祈るわけですね。大声で祈ったり、そして、もう何時間もそれを続けて、最後のになるとこう自分たちを刃物で切りつけたりして、そしてそれに対してその彼らの信じるとこのバールという神が答えてくれるっていう、そういう考え方だったと思うんですけれども、結局それは起きなかった。それでエリアがじゃあ今度は私の番だということで、エリアはそのまま祈らないんですね。じゃあ水をたくさん持ってこいということで、水を自分の用意した祭壇の上に、生贄の上に、薪の上に、ですからもう水浸しになってしまうわけですね。それでしたらマッチがあっても火がつかないというような感じなんですけれども、でエリアが祈ると天から炎、火が降りてきて、そして全てをこう燃やし尽くしちゃうんですね。水なんかこう水浸しっていうのは全然関係ないような感じで燃やしてしまった。その後すぐエリアは、その450人の預言師たちを偽預言者だということで、処刑します。ですから、まあ、エリアは自分が真の神の本物の預言者であるということを証明したわけですけれども、でそこにアハブという王様もいました。 で、アハブはそれを妻に報告に行ったわけなんですけれども、アハブというのは旧約聖書の中に出てくる登場する一番悪い王様の一人です。ところがそのアハブよりも悪い人物がいた。それはアハブの奥さんなんです。イザベルという、奥さんで、そしてその辺から今日の話にもう入っていきますので、この辺から、本文を読みたいと思います。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言師たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰されるように。ですからエリアよ、お前は今日死ぬっていう、そういう宣告ですね。エリアは450人と戦って勝ったぐらいですから、何を言うっていう、こう頑張るかと思うわけですけれども、ここには彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。もうそこに残すということは、自分はもう預言者はやめるよ、だからもうあなたは私にこれまで仕えてくれたけども、もう仕事もこれで終わりよっていうような、そういうイメージかなと思うんですけれども、彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかりが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから死の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて、神の山ホレブに着いた。これはシナイ山の別名です。モーセが十戒を神様から受けたシナイ山の別名ですね。神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラ穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰された。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨てあなたの祭壇を壊し、あなたの預言師たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を裂いた、砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出てホラ穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、 あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのでのシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。こういう聖書の箇所ですね。かなり厳しい内容も入っていましたけれども、面白い部分というのは、アハブ王も恐れなかった。そして450人の預言者との対決も恐れなかったエリアが、王妃イゼベルを怖がって逃げたというところでありますけれども、と最初に私たちが、考えたいことは、エリアが逃げた理由というのは、命を懸けて、そして450人の預言者と偽預言者と戦ったわけですけれども、自分の思うような結果が出なかったっていうことだと思います。そして期待に裏切られて失望した。ですからおそらくエリアはそれだけの大きな奇跡の技が行われたんだから、一人残らずみんな神様に悔い改めて、神様のもとに、誠の神様のもとに、もともとイスラエルというのは神の国ですから、誠の神の民、国ですから、だけれどもそうはならなかった。そして聖書の中で最悪最強の女性イゼベル王妃を恐れて逃げた。でこのイゼベルという人の名前は聖書の一番最後の黙示録でもにも出てきます。黙示録の2章の20節で、しかしあなた、これはテアテラの教会に書かれたメッセージでありますけれども、あなたには避難すべき ところがあることがある。あなたはイゼベルという女をなすままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、ですから偽預言者であった。そしておそらくこのイゼベルと呼ばれているということは、このイスラエルの民を惑わして、そしてバール崇拝の方に導いた、そういうアハブの妻イゼベル王妃を意識して、その名前が使われているのかなと思います。誤りに導き不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている、こういう戒めの言葉が神様からこの教会には与えられたということです。ですから旧約聖書にも新約聖書にも女性には力があるということは間違いなく教えていると思います。それが良い方向に使われる場合と悪い方向に使われる場合があるということですね。例えば、新約聖書のピリピという教会があります。ピリピとの手紙が残ってますけれども、その教会はどうやって始まったかというと、一人の女性、紫商人ルディアという人の家で始まっています。ですから私たちはサラ・アンリューさんが、静岡において戦前 4つの教会を建てたということを、本を出版してそれを読みましたけれども、このルディア、紫商人ルディアですから、まあ、裕福な、これが今朝、神を使って、富に使えるっていうのは それ、そうではなくて、彼女の場合は富を使って神に使えたという、そっちの方ですね。ところがフィリピの手紙の中にどういう内容が書いてあるかというと、2人の女性の名前が出てきます。ユオデアとスントケという人なんですけれども、その2人の女性がその教会に分裂をもたらしていたということです。ですから名指しで、これはパウロにはそんなに頻繁にやることではないんですけれども、ユオデアよスントケよ、主にあって一致しなさい、仲直りをしなさい、あなた方がやっていることは教会を分裂しているんですよ、迷惑をかけているんですよ、そういうことがあってはならないということをパウロは教えています。そして、まあ、このエリアに戻りますけれども、エリアの場合は自分がイメージしていた思うような結果が出なかったということですね。まあ、エリアも、有名な預言者で、エリアという名前も新約聖書で出てきます。新約聖書でエリアと呼ばれた預言者は誰かというと、イエス様によりますと、マタイの17章でイエス様がバプテスマのヨハネはエリアだよ、エリアだよということは、その旧約聖書に約束されている死が来る前に死の道を用意する、その役割がエリアという役割、おそらくエリアと同じような精神を持って、心を持って主のために使えるっていう、そういう予言であったと思うんですが、ですから人々は、いや、イエス様、主が来たっていう、メシアが来たっていう話だけども、その前にエリアが来るんじゃないかっていう、そういう質問がみんなの頭の中にはありました。その時にイエス様が、あなた方の言っているエリアというのはもうすでに来たよ、それはバプテスマのヨハネだよ、バプテスマのヨハネは立派にその仕事を果たしたよ、だけれども人々は彼に勝手なことをして彼を殺してしまったよっていうことをイエス様が言われたわけです。そしてこのバプテスマのヨハネも女性に殺されます。ヘロデアという女性ですね。実際に手を下したのは、まあ、ヘロデでありますけれども、その裏でヘロデはヨハネのことを恐れていたって書いてありますから、ですけれどもヘロデアの方はずっと殺すチャンスを狙っていたということで、そのチャンスが来た時に彼女は逃さなかったですね、それを見逃さなかった。そして、ヘロデが断ることができないような形で、ヨハネの処刑を求めて、そしてヨハネは、殺されて、サロメっていうヘロデアの娘は、劇とかあるいは絵とかですね、よく出てきますけれども、そして、バプテスマのヨハネの頭がお盆に乗せて持ってこられたっていう、そういう場面がある、もんですから、それは中世の画家などによっても想像画として描かれていますね。エリアは逃げて、そしてもう死にたいって、いう、ですけれどもエリアの良かったいいことというのは、もうエリアは死にたいわけですけれども自殺はしないわけですね。ですからその辺は命というものは神様のものだっていう意識があったのかなと思うんですけれども、ですからエリアは神様にやってくれっていうふうにお願いしました。もう嫌だ、命を取ってください、 で、今日のところはそのエリアに神様がどう神様はどう扱われるかというところなんですけれども、まあ、エリアは神様との関係というものが命であるというのを、知っていたんだと思いますね。ですから、神様がここでエリアにされることは、ここでエリアは肉体的にも心理的にも、まあ、精神的にもですかね、霊的にも癒される必要があった。で、おそらくそういうことに詳しい人がこの箇所を読むと、もっと詳しくこう解説できるかなと思うんですが、私がこう読む限りにおいて、その前に、エリアがこうそういうような心境になってしまった。そのいきさつというか、それにはこういうところがあったのかなというふうに思うんですけれども、これは箴言に心を尽くして主により頼め、この前の私たちの目標聖句でありましたけれども、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。箴言の3章の箇所でありますけれども、このところでエリアの失敗というのは自分の悟りに頼ったということかな。なんだ、自分が望んだその結果が出ないじゃないか。それで多くの人はこの私たちの日本において、今の時代において、その人間はどのように生きているのか、あるいは生かされているのか、それを、まあ、宇宙の法則のようなものをこう認めるけれども、神を認めていないというところがあるのかなと思います。私たちが今学んでいるこの聖書の箇所の時代というのは、釈迦あるいは孔子、老子よりも数百年前の時代ですね。で、釈迦や老子、孔子、そして、まあ、科学の優れているところは、その世の中のを見て、そして、まあ、自然を見て、そこに法則を見つけたということなんですけれども、中世になるとクリスチャンの科学者たちがもう競争して、神様が作られた宇宙なんだからきっと法則があるというようなことで法則を探したわけですけれども、それよりも随分前に、例えばダビデという人は宇宙を見て、宇宙を見てというか天を見て、夜空を見て、こういう言葉を残しているんですけれども、詩編の8章のところで、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますに。ですから、それを見て、そして神様が作られた秩序を持った宇宙であるということですけれども、ダビデがそこから知りたかったのは、人とは何者なのか、あなたがこれに心を止められるとは、人のことは何か、あなたがこれを顧みられるとはっていう、そこにこう行くんですね。ですから法則で終わらないんです。その法則を作られた方が私たちのことを愛してくださっている、思ってくださっているっていうところです。そこに、まあ、人間の価値を見出したわけですけれども、ところが科学の場合も法則で終わっちゃうんですよ。そして仏教もそうですね。 それから孔子とか老子の教えもそこで終わってしまうんですけれども、まあダビデが持っていたのは神様の啓示というものがありましたから、神様の言葉がありましたから、さらにそこから、神様に、ところに行くことができたということをですね、宇宙を見てダビデはそのように言いましたけれども、自分の体を見てダビデはこう言います。あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。ですから大宇宙を見て神様はすごい、そのすごい神様がどうしてちっぽけな私を考えてくれてるんだ、思ってくれてるんだ。もう一つはその自分の体を見ても神様はすごい、自分の理解を超える、創造者であるということを言ってますね。ですから聖書に、これが大事なことですよということで、ソロモンの知恵として、与えられているのが、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい。ただ創造者を覚えるのではなくて、その創造者が愛を持ってあなたを作りました、目的を持って作りました、そのことを忘れてはいけないよということですね。ですからエリアのここでの失敗から私たちが学べることは、自分の思いや考え、ビジョンよりも神様の思い、考え、ビジョンを求めるべきだということです。自分の考えや思いというのは私たちを間違った方向に、導くことがあります。ですからここで言えることはこういうふうに言えると思います。エリアを苦しめていたのはエリア自身であるって、エリアの考え方がエリアを苦しめていた。結果を出さなくてはいけないんだって、出るはずだったのにどうしてそうならなかったのかということをですね、そして神様がしてくださったことに目を向けたいんですけれども、神様はまずエリアに睡眠を取らせた。どれくらい、結構寝たんじゃないかなというイメージがあります。その次に神様がしてくださったのは、ミスカイを送ってパンをこう、ミスカイにエリアを起こさせて、そしてパンを食べさせた。ミスカイが焼いてくれたパンですから、まあ美味しかったのかじゃないかなと思うんですけれども、あと水も。ですからもうシンプルなものなんですけれども、エリアにとってはかなり美味しかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ずっと、イゼベルを恐れて逃げていった、私たちがお腹を空かしているときに食べるものが一番おいしいとよく言われますから、何でもおいしいですから、これもおいしかったんだろうと思いますし、必要な栄養がすべて含まれたものであったと思います。でそのパンと水を、もらった後エリアがどうしたかというと、また寝ます。そしてまた起こされてまた食べます。この辺はなんか赤ちゃんみたいな感じで、赤ちゃんの仕事というのは、寝て食べる、そしてまあ泣く。エリアの場合泣くことはなかったですけれども、食べて寝てっていう、それは人間にとって本当に大事な基本的なものである。ですから肉体的にもエリアのことを癒したっていうのはその辺から思うわけなんですけれども、そのエリアには休息が必要であったと思います。一人で450人の預言者と戦ったわけです。ですから、 そしてそれを食べた時におそらくエリアが思い出したことがあったと思います。それは今19章ですけども、17章のところで神様はその時代で面白い宅配をこう使った、カラスに肉を運ばせたっていうんですよ、エリアのところまで。ですからウーバーって言うんでしたっけ、なんかそういうカラスがそれをやってくれた。そしてその後でシドンという遠い北の方の町ではヤモメの人がエリアのことを世話をします。まず最初にエリアがそのヤモメのことも助けるわけなんですけれども、ですからおそらくこれも神様の御業であるということを、そしてそのことを思い出したのかなというふうに思いますけれども、ですから私たちも忘れがちなところをエリアが忘れてしまったのかな、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、私たちが落ち込むとしたらこれを忘れる時だと思います。一番最初に私たちが今日歌った賛美歌聖歌の604番ですけれども、数えてみよ主の恵み、そして終わりの2番目のところだったと思いますけど、つぶやきなどいかであらん、ですからつぶやきなんか出ないよ、不平不満なんか出ないはずだよ、主の恵みを数えてみればということをですね、私たちもそれを忘れてしまいます。これは皆さんもよく知っている、詩ですね、足跡という詩でありますけれども、マーガレット・パワーズという人が書いたというふうに言われてますけれども、皆さんご存知だと思いますけれども、一応読みますね。ある晩一人の男が夢を見た。男は夢の中で死と一緒に砂浜を歩いていた。空には彼の人生が映し出され、砂の上には人生の場面ごとに二人の足跡が現れた。イエス様と彼の足跡ですね。一つは彼自身の足跡、もう一つは死の足跡だった。男は空に描かれた自分の人生の情景を見終わり、振り返って、砂の上の足跡に目を向けた。すると一人の足跡しかない場所がたくさんあるのに気づいた。それらの場所は彼の人生で最も辛く悲しい時だった。男はそのことが気になり主に尋ねた。主よ、あなたは私があなたに従って生きることを決心したのなら最後まで私と共にいてくださると約束されました。それなのに私の人生で最も辛かった場所に一人の足跡しかないのはなぜですか。私があなたを最も必要とした時にどうして私を一人にされたのですか。主はお答えになった。私の愛する子よ、私はあなたを愛しています。決してあなたから離れることはありません。あなたの人生で最も辛かった時に一人の足跡しかなかった場所は私があなたを抱えて歩いたところです。これはすごい詩であると思いますけれども、エリアはやっぱりこの辺のところをこう間違えてですけれども、エリアも主に訴えるんですよ。ですからそれは私たちはエリアから学べるところかなというふうに思います。そして神様はエリアにご自分を示すわけですけれども、神様は台風のような、あるいはハリケーンのようなその風の中にいなくおられなかった、地震の中にも火の中にも、だけれども声でご自分をエリアに示されたっていうところがありますけれども、ですから、エリアはここで教えられることは、イザベルや、イスラエルの国で最もエリアが恐れた人物、イザベルやアハブの声、人々の声、また世の中でいろいろなことが起きますけれども、戦争であるとか災害であるとか、そういう出来事よりも神の声に耳を傾けなさい、 そして神から目を離してはいけないよっていうのが、私たちが今朝学んでいる教訓かなというふうに言われます。そしてエリアが繰り返し神様に訴えていたのは、私だけが残りました、もう一人ぼっちです。さっき花江ちゃんと歌った歌の中には一人ぼっちじゃないっていうのがありました。それは大事なポイントだと思うんですけれども、エリアは一人ぼっちだと思ってたですけれども、神様の答えは、いや、それはお前の勘違いだ、それはお前の思い込みだ、間違ったビジョンだということで正されました。お前だけではないよ、お前のように私に仕えるしもべというのは大勢いる、イスラエルに7000人という、大雑把な数というんですかね、大勢いるよという意味だと思います。ですから神様からエリアへの、アドバイス、言葉というのは、仕事の結果が、お前に与えた仕事の結果が分からなくても、お前に与えた仕事を最後まで忠実に果たしなさい、世の中では結果が全てとかっていうかもしれないけれども、そうじゃないよ、私が全てだよ。そしてパウロもコリントで、コリントはいろいろな問題がありましたけれども、3章のところでは、私はアポロにつくとかパウロにつくとかペテロにつくとかっていう、そういう問題があったときに、パウロが言ったのは、私が植えてアポロが水を注ぎました、それぞれ仕事はあった、だけれども成長させてくださるのは神です。だから間違ったところに目を向けるなって、パウロじゃない、アポロじゃない、ペテロでもない、神だっていうことなんですけれども、エリアも自分の方に目を向けてしまったかなっていう、ちょっとだけかもしれないですけれども、結果が全てかなっていうふうに思ってしまったり、あるいは自分が全てかなっていうふうに思っちゃったり、自分しかいないというふうに思ってしまったり、ですからエリアを苦しめていたのはエリアだっていうふうに言えるのかな。そこから私たちは、私たちも自分たちのことを、自分のことを苦しめることがあるかな、自分の思い込み、自分の勘違い、そういうことをエリアから学べるかなと思います。もうこれはかわしたところですけれども、大きなもの、そういう、風であるとか地震、火、それよりも私の声を通して私を知りなさい、私たちにとってはそれは聖書です、そして私の言葉に従いなさいっていうのがメッセージだと思います。神のしもべの成功というのは、神に伝え、神の御心を行うことですね。そして多くの場合、私たちはその結果を見ることができない、 見ることもあると思います。神様に賛美感謝を捧げることができることもたくさんあるとは思いますけれども、そして同時に見えない部分もたくさんありますよ。例えば私たちが最近学んできたモーセは、あれだけ苦労したんですよ、イスラエルを、アラノをこう、イスラエルを導くのに。そしてだけども結局、そのゴールというか結果というか見ることはできなかった、約束の地に入れないんですよ。そしてダビデもそんなところがありました。ダビデがそもそも神殿を作りたいと言ったのはダビデなんですよ。ですから本来あの神殿にはダビデ神殿じゃなくて神殿というその名前についてもおかしくなかったわけですけども、ソロモンの神殿になりました。だけどもおそらくダビデはそれは OK だったと思います。ですからそれを知りながら、ダビデは自分のできる限りの準備をしました。ソロモンがなるべく楽にできるように、必要なものが全部与えられているように、自分の財、能力、人間関係というものをソロモンに残したわけですけれども、ですけれどもモーセもダビデも自分たちの奉仕の結果を見ることができなかった。ですから私たちは今日ここで、自分たちは自分たちをこう苦しめる、 また、あるいは苦しめ合うことをしないようにということだと思います。神の言葉に耳を傾けましょう。ですから今日私たちは、あ、エリアでさえも落ち込んだということを学びたいと思います。ですから私たちも必ず落ち込みます。それは間違いないと思いますけれども、そしてここのエリアの話の中に、私たちがそこから神様によってこう、神様がそこから私たちを引き上げてくださるわけですけれども、そのヒント一つの良い、例というものが与えられるかなと思います。死を、それも死を求めるほど落ち込んだ、で自分の原点に戻った。エリアにとって、私たちにとっても人間の原点というのは自分ではないですよね。ではなくて自分の創造者である神であり、ですから自分の声よりも、人の声よりも神の声に耳を傾けましょう。私たちの思い、考え、悟り、ビジョンには限りがあります。思い込みに注意しましょうということ。神様がエリアを引き上げてくださったように、神様は私たちのことも落ち込んだ時には引き上げてくださり、支えてくださり、導いてくださるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日は、預言者の中でも代表するようなエリアも落ち込んだということを、学びました。このような箇所が与えられていることを感謝します。そして私たちも落ち込みますので、どうぞ、そのような時にあなたがエリアを引き上げ、支えてくださったように、私たちのことも引き上げ、支えてくださいますようにお願いします。またそのように私たちがお互いに助け合って励まし合っていくことができますようにお願いします。どうぞ今世の中にあって様々な問題があります。戦争がまだ続いています。至るところで争いが絶えません。どうぞあなたの憐れみを、助けを、導きをお願いします。災害で苦しんでおられる方々の上にも、あなたの憐れみを、助けをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。